皆様おはようございます。いよいよ大降雪がやってまいりまして、クリスマスそして新しい年がすぐそこに控えている、そんな時を迎えております。皆様とご一緒に礼拝ができますことを本当に感謝したいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちをたくさんの恵み、慈しみ、そして祝福を持って包んでいてくださることを感謝をいたします。しかし私たちは本当にあなたのその御働きが、御業が見えず、またあなたの御声が聞こえず、本当に自分は神様に愛されているのだろうか、そんなふうに思ったりすることの多いものでございます。どうかしよう、どんな時にもあなたの恵みを覚え、どうかあなたを本当に信頼して落ち着いて生きていくことができますように導いてください。司会者も祈られましたけれども、本当にコロナの感染が広がっております。どうぞたくさんの方々を、そして教会の礼拝をあなたがお守りくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様が私たちのそばに来てくださって、私たちと同じようにこの地上を歩んでくださったことを本当に感謝いたします。そのイエス様の私たちに対する愛を、神様の深い愛をまたしばらくの時覚えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。修法の裏に初めて漫画を印刷しておきました。今年はステイホームということもありまして、できるだけ家におる、あんまり外を出歩かないということを努めてまいりましたけれども、その結果、本をたくさん読みましたけれども、漫画もだいぶ読みました。でその一つに、ここに剣客商売というのがありますけれども、前に鬼平さんのことを紹介したことがありますが、同じ原作者の池波正太郎さんという人が、剣客商売ですね、これは を書きまして、現在までに38巻、発売されております。男性の年配の方々が大変、評判がいい、人気があるということで、なんか37号では230万部売れてるなんていうなことが書いてあったんですけれども、まあその中でですね、一つなかなか面白いお話がありまして、それがおはる、母になるというお話でありました。ここにもちょっと出てきておりますけれども、主人公はですね、このおじいちゃん、秋山小兵というんですね、小さい兵、昔の兵隊に衛星の兵ですけれども、秋山小兵という方です。で年齢が61、2ぐらいでしょうか、まあ漫画に出てくる年代ではですね。そしてその人の奥さんがそこにちょこちょこと出てまいります。若い女の人、おはるさんと言います。年が21ぐらい、なんと年の差40歳と40年という、年の差結婚でありまして、まあいろいろ面白い話があるんですけれども、この人は再婚をしてですね、その息子が大二郎というのがおりましたけれども、その息子の大二郎よりも若い、ちょうどお孫さんみたいなですね年齢の、まあ、娘さんと結婚したということになったわけです。で考えてみたらですね、いろいろな、まあ、年の差結婚というのがありまして、 ちょっと調べましたところ、芸能人のですね、加藤茶というのがおりますよね。彼が45歳年下の人と、結婚なさった。9年前に結婚なさった。でその時加藤茶は68歳、奥さんは23歳ということでありまして、年齢を調べてみましたら、加藤茶が1943年の3月1日生まれ、私より10日若いというこういう年齢でありまして、わあ、こういう年の差結婚もあるんだら、いいなと、そんなふうに思ったところでありました。まあ人生それぞれの生き方、そして家庭の在り方、愛の形というのがありますから、それもまたいいんじゃないだろうかなと思います。この小兵衛さんが、ある時ですね、江戸の町をこう行ったり来たりするんですけれども、ちょうど川の岸辺に家がありまして、小兵衛さんはですね、お春さんがこうやってこぐ船でですね、あちらこちらに行っているという、まあ、そういう日常生活があるのであります。ある時ある料亭に入ってですね、船に乗って自分の家に帰りましたら、なんとそこに一人の赤ちゃんがおりまして、びっくりしてですね、まあ、とにかく家に連れて帰ろうつってですね、お春さんが抱っこして連れて帰るんです。で夜になりますとギャーギャー泣きますから、お春さんが抱っこしたんですけれども、お腹が空きますとどうしようもないんで、近くにその知り合いのですね、最近赤ちゃんを産んだ、隣人がおりまして、そこをその人に来てもらって、まあ、お乳をあげるということで、まあ、数日そこに滞在するということになるわけです。でこの赤ちゃんのお父さんとお母さんは盗賊だったんです。で仲間と争いになりまして、とうとうその、お父さんの旦那さんの方は、殺されてしまうんですが、まあいろいろな出会いがあって、結局その赤ちゃんが小兵衛さんのところにいるっていうのが分かって、そのお母さんが迎えに来て、ちょうどこの漫画のラストシーンになるわけです。で、では大先生、大先生というのは小兵衛さんですけれども、いよいよ赤ちゃんを連れて行きますよと言うと、それをですね、お春さんがこの戸の隅っこでですね、隠れてそれをこう涙を流しながら、見ているわけです。でご主人が、お春どうしたんだと言うと、奥さんがしくしく泣いている。ほれ、またうなぎでも食べに行こうと言うとですね、お春さんが、子供が欲しいよとこんなふうに言ったというのであります。で、なぬつってですね、これかね、この小兵衛さんはですね、赤ちゃんを抱いてる時になんかちょっと床を踏み外してですね、一回転してぴょっと立ち上がった瞬間にぎっくり腰になってしまいまして、あ、いかんつってまたぎっくり腰が始まったということでですね、先生またつって奥さんが怒ってるんですけれども、まあ、そういうお話でありました。うちの奥さんに、あんた今から男の子をもう一人産むということになったらどうするね聞きましたら、いや、とても赤ちゃんを抱っこできるような状態じゃないので腰が痛いから無理だって言ったんですけれども、まあそれは常識的な返事だろうかと思うんですね。今はある人が高齢者新時代だとこんなふうに言いました。大分県の知事はなんか去年だったかおととしだったか、私と同い年で県知事さんになりました。それどころじゃありません。アメリカの大統領がただいま78歳でありますけれども、これからまた4年間大統領をやろうかとこんなふうなことなんですね。そしてそれを国民が支持したのでありました。昔だったら考えられないことでありましょうか。いえいえ、そんなことはありません。聖書に出てくるこの、ルカによる福音書のクリスマスのお話の一番最初に出てくるのがザカリアとエリサベスという夫婦でありますけれども、 彼らはなんと超高年齢出産を経験することになるわけであります。ちょっと聖書をご覧いただきたいと思います。ルカによる福音書の1章5節、ユダヤの王ヘロデの時代、アビアの組の祭司にザカリアという人がいた。その人はアロン家の娘の一人で名をエリサベツと言った。その妻はですと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。たまたまザカリアが当番にあたって神殿に入って香を焚くということになりました。今日は修法の表のところに、神殿の中に置かれてあります、至聖所というところに置かれてあります契約の箱は、まあ、こういうものだったろうという写真を載っけておきました。誰もが入ることのできないこの神殿の務めにザカリアが携わっておりますときに、突然主の天使が現れ講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。まあ神様の、ね、礼拝する神殿にいて、そこに御使いが現れるっていうのは不思議なことではないんですけれども、彼は恐怖に襲われたというのであります。そうすると天使は、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたと言いました。ザカリアとエリサベスの夫婦はずっと長い間、神様、子供をください、私たちに子供を与えてください、男の子を与えてくださいと祈っていたようです。この祭食というのはですね、世襲と言いまして、お父さんが祭司だったら子供が世襲で、後継ぎでその祭司をする、またその子供で男の子が生まれたらその男の子が祭司の職を継ぐと、こういうふうになっておりまして、だから女の子だけだったり、あるいは子供だけだったりということになりますと、あの名誉ある祭司の職が、まあその代でなくなってしまうということになってしまいます。彼らはずっと神様、子供、男の子と言って祈って願っていたことがわかりますね。しかも生まれる男の子の名前もちゃんと指定されまして、その子をヨハネと名付けなさいということでありました。そして14節からの言葉が本当に素晴らしいと思いますけれども、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人々もその誕生を喜ぶ。喜び、楽しみ、喜び、クリスマスというのは本当に神様の祝福があふれ、喜びの時なのでございます。彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされている。そしてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる指導者となるというのであります。17節、彼はエリアの霊と力で主の前に、これは後で出てまいります主イエス・キリストのことですが、主の前の先立っていって父の心を子に向かさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する、主の救い主の先駆者となる、そういうふうに畳みかけるように祝福の言葉を彼は御使いから聞いたのでありました。本当だったら そうですか、万歳と言わなければならないところじゃないでしょうか。最初のところには彼は信仰があって正しい人であった、主の掟をと定めをしっかりと守っていた、夫婦でそれを協力しながら行っていたというふうに書いてあるんですけれども、この蜜月を受けた時にザカリアは何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。まあ早い話が、そんなこと、まさかそんなふうに言ってしまったのでありました。ミツカイはそれを怒りました、責めました。そして小さな罰を彼に与えたのでありました。それは、あなたは赤ちゃんが生まれるまで口が聞けなくなる、私の言葉を信じなかったからである、時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。ここでね、よく見つかりは、ああ分かった、じゃあやめたっていうふうに言わなかったところが、やっぱりすごいな、神様だなと思いませんか。本当に私たちの不信仰や罪があっても、神様は時が来れば必ずその御業を成してくださるということがここにも表されているのではないでしょうか。彼は外に出ました。言葉を失っておりました。人々は驚きました。家に帰りました。奥さんは一体何があったんだろうかと思ったことでしょう。しかしその後、この妻のエリサベツはザカリアとは少し違ったように思われます。24節のところをご覧いただきますと、その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたとあります。ザカリアは話はできなかったかもしれませんけれども、文字を書くことはできたんでしょう。奥さんとそういう話を、まあ、筆談でやったんじゃないでしょうか。そのことを聞いたエリサベツはそのことを信じたのであります。そして受け入れたのであります。そして5ヶ月の間身を隠していた、自分の体の中で神様がどのように働いていてくださるのかというのを彼女は実感していたのではないでしょうか。そして25節を言いますと、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。彼女自身もやっぱり赤ちゃんが欲しい、赤ちゃんが欲しい、そういうふうな思いが強かったんでしょう。そして人々の前に出ると、ああ、あの人は赤ちゃんがいない、もう妻子はあの家は終わりだというふうに、そういうふうに人が見ているのを気にしていたんじゃないでしょうか。神様に感謝して彼女は高齢出産を受け入れているのであります。今日は読みませんでしたけれども、ちょっとその次の同じ一章の29節のところを読んでいただき、見ていただきますと、御使いがマリアのところに来て、彼女はいよいよイエス様を身ごもるという知らせを受けて、その言葉を受け入れましたときに、彼女は、マリアはエリサベトの家に行ったのでありました。あなたの親類エリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもってもう6ヶ月になっている。そしてマリアが来た時のエリザベスの喜びがここに記されてあります。42節。声高らかに言っ った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。この二人の年齢を考えてみてください。まさに先ほどの小部さんとおはるさんじゃありませんけれども、この時エリサベツは何歳だったかちょっと年がわからないんですが、マリアは16歳か7歳ぐらいだったろうと言われております。経験も豊かな祭司の妻エリサベツがマリアを我が主の母親が我が主のお母さんがと言って立てているのではないでしょうか。これはまさに信仰のなせる技、信仰がなせるお付き合いということになるのではないでしょうか。そしてマリアはこれからしばらくこのザカリアとエリサベツの家に滞在することになるのでした。新約聖書の始まりがこのような高齢の二人の夫婦の出産によって始まった。私は今年そうだった、旧約聖書もそうだったっていうのをはっと思い出したんですね。気がついたんですね。今日礼拝の一番最初に創世記の20のところを読んでいただきましたけれども、21章だったでしょうかね。創世記は何から始まっているっていうと天地創造から始まっているんですけれども、創世記のイスラエルの民の始まりはアブラハムが創世記の12章のところで神様に召し出されたというところから始まっているのでございます。このアブラハムと奥さんのサラも赤ちゃんがいませんでした。そして創世記の18章のところにこんなふうなことが書いてあるんです。お聞きください。二人が家におりますと、三人の御使いがというか三人の人が天幕に近づいてきたと書かれてあります。そしてお料理を作ってもてなしをした後に18章の10節以下のところからをちょっと読みたいと思いますが、彼らの一人が言った、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻サラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取りもはや楽しみなどあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれている。サラは私は笑いませんでしたと言うと、いや笑ったと、こうそういうおまけもついてるんですけれども、それで結局今日読んでいただきました、一番最初のところに、サラが赤ちゃんを産んだ時、赤ちゃんの名前が、これはアブラハムがつけた名前でありますけれども、イサク、笑う、喜ぶ、そういう名前がつけられたのでありました。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であった。 サラは90歳でございました。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い、イサクを共にしてくれるでしょう。本当にこのザカリアとエリサベスの夫婦にもこの年になって喜びが笑いが与えられたのでありました。彼らにこの良き訪れを伝えたガブリエルというこの天使のその言葉の意味は、神は強者である、強い、そういうふうな意味があります。神様は力がある、約束されたことを必ず成就なさる。さあ、あなた方はこのメッセージをどう受け取るかということであります。うちの奥さんは今からはもう無理ですと言いましたけれども、本当に神様がお望みになるならば、そして神様の力が働くならば、私たちは不可能なことを可能にしていただく方を信じる、そしてその不可能なことを可能なこととして経験できるのではないでしょうか。ペテロはイエス様からこんなふうに言われました。一晩漁に出て何も取れなくて帰ってきた時に疲れ果てて、イエス様がもう一度そこに行って網を下ろしてごらんなさい。だって私たちは一晩ずっと働いてきたんですよ。しかしお言葉ですからやってみましょうと言って、彼はイエス様の言葉にかけたのでありました。やってみたのでありました。そうしたらその通りにたくさんの魚が網の中に入ったことはもう皆様よくご承知ですね。イエス様がお弟子さんたちを教育なされて3年あるいは3年半ぐらい、そして十字架にお分かりになり死なれて復活をなさいました。そして40日40夜たって神様が約束の聖霊をお弟子さんたちや教会の方々に注がれた時に、不思議な出来事が起こりました。そしてそのような不思議な出来事の説明としてペテロがこんなことを言ってるんですね。皆様ご一緒に開けてみましょうか。使徒言行録、使徒の働きの第2章の17節のところであります。使徒言行録第2章の17節、新共同訳ですと215ページの下の段。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。若者は聖書の言葉を語る。息子と娘は聖書の言葉を語る。若者はビジョンを見る。夢を描く。こんなコロナでもうダメなんて思わない。この世界も神様の御手の中にあるから、神様は約束されたことを必ず実現なさると言って、それにかけていく。若者だけではありません。老人は夢を見るのであります。私たちにも夢があるでしょうか。私たち自身のこれからの歩みはそれほど長くないかもしれません。しかし 私たちにこれからの夢、子供たちに託す夢、孫たちに託す夢、これからの宮崎南教会に願う夢はないでしょうか。クリスマスにそのことをみんなで一緒に考え求めていきたい、そういうふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当につらい厳しい世の中であります。私の娘もコロナのために失業して、今一生懸命仕事を探しておりますけれども、なかなか見つかりません。主よ、このような困難の中で若い人が夢を見、ビジョンを描き、また私たち高齢者もあなたにある夢を見ていきたい、描いていきたいと思います。どうか私たちを整えてください。私たちがこの世のいろいろな常識にとらわれる、それだけではなく、主よ、あなたがこの世界、この私どもの歴史の主であるということを確信し、確認して、主よ、あなたに望みをかけていくことができますように、今週1週間もどうかあなたの導きを私たち一人一人にお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。